今日皆様の顔を見て、共に御言葉を伺えることを、感謝しておりますが、ちょっと話しにくい話で、悪口、聖書では読み仮名で悪口と、言われていますが、同じ意味です。悪く言うこと、また相手を敵と考えて言うこと、非難する、中傷する、つまり相手を悪いと言うこと、そういう意味の言葉です。今日悪口と、もう一つは、自慢、これらを通して、高ぶりの罪が現れていますと、指摘する箇所です。なぜ、そのようなことを言ってはいけないのか、そのことを共に考えて、神様に喜ばれるように語り、また柔和に優しく人に接することができるように、表裏がないようにと願って、共に御言葉を伺いたいと願っております。4章の11節をもう一度お読みしてお祈りいたしましょう。ヤコブの手紙4章11節。兄弟たち、互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟について悪口を言ったり裁いたりする者は、律法について悪口を言い、律法を裁いているのです。もしあなたが律法を裁くなら、律法を行うものではなく裁くものです。天の父様、今日開くお言葉にどうか光をお与えください。あなたの言われることが正しく、また幸いの道であることを今日改めて知り、証しできるように、ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちは、よほどのことがない限り、その相手の人の目の前で悪口を言うと、子供の時にそういう記憶はあるんですけども、大人になるとなかなかそこまでは言わないではないかと思います。しかし、日常生活の中で私たちのそばにいる人と意見が合わないこと、また、好みが合わないことはよくあります。その時に反対したり、また、密かに、その人の批判をしたり、私は少しもしてません、一度もありませんと言える方はなかなかおられないのではないかと思います。特に気の合う仲間の間で人の批判をしてしまうということはよくあることではないかと思うんです。またそのようにぶつかるときに、自分が正しい、悪くない、でも相手が正しくないと決めつけてしまうこともあります。 今日は私たちが普段何気なく交わす言葉の背後にある神様に喜ばれないことがないだろうかと確かめて、そのところも神様によって清めていただき、神様と人に喜ばれる清い言葉を語れるように作り変えていただきたいと願っています。第一に、悪口、悪口は神様の御心に逆らって自分を神としてしまっていることだと気づきましょう。今、11節を読みました。記者ヤコブは12節にこのように続けています。律法を定め裁きを行う方はただ一人で、救うことも滅ぼすこともできる方です。隣人を裁くあなたは一体何者ですか、そう問いかけています。なぜ悪口を言い合ってはいけないのか。相手を愛し、相手のことを思って間違いを指摘することは悪口ではありません。悪口ではありません。諌めているだけです。もちろん勘違いで言ってしまうこともありますけど、それは、ごめんなさいと謝ればいいことです。悪口にはなりません。私たちの人間関係で様々な試練があります。特に親しい中ではよくぶつかることがあると思います。なぜ神様は気に入った付き合いやすいタイプの方を置いて苦手なタイプをそばに置かれないのか、ばかりそばに置かれるのかと思うこともあると思いますし、最初は第一印象良かったと思っても深く付き合ってみるとあれということも起こります。神様は一人一人に個性を与えて、またそれぞれの立場を与えてくださっています。違った部分があるというのは、互いに足りないところを補い合って、共に助け合ってさらに一致していくための神様のご配慮です。またそれは簡単に仲良くなること、一致することは難しいんですけども、そのことを通して忍耐や愛を学ばせるために訓練としてもその相手を置いておられます。特に夫婦はそういう部分があるかなと思います。神様はもちろん悪を裁かれるお方です。そしてどんな事柄があっても神様を愛する者には最終的に益となると約束しておられます。それなのに好みでない、自分に合わせてくれないなどと不満に思って非難して、相手を非難してしまうことがあります。それは律法、言い換えれば神様の定めた在り方、定めた道に逆らうことです。良いことばかり、幸せなことばかりだと人はなかなか成長できません。互いに問題を抱えつつ乗り越えていくところに成長があるのです。それにもかかわらず、 悪口を言うというのは、その相手を置いてくださった神様に盾をついていることになります。あるいは、神様がそのようにしてらっしゃるのを考えに入れないで無視していることになります。どちらにしても神様に喜ばれることでなく、またせっかくよく変えられる機会を拒んでいることになってしまう。気づかないままで無駄にしてしまうことになってしまうのです。それはあなたが全部自分が神のようになって裁いているんではないですかと記者ヤコブは問いかけているのです。困ったことがあれば神様に告げれば良いことですし、神様は正しく裁いてくださいます。相手と問題を抱えたらそれを共に解決していけば良いのです。確かに神様を信じていないで調子に乗っている方たちは平気で傷つける言葉や意地悪なことをすることもあると思います。しかしイエス様はそれを忍んで取りなしてくださったんです。そんな主の愛があったからこそ私たちは救われたのです。ですから裁きを神様に委ねて、相手のために祈って、そして自分に関する限りは平和を保つように導いていただきましょう。そうしないことが神様に逆らうことにつながるのだということを覚えましょう。ヤコブは次いで13節14節でその逆、相手に反感を持って悪いこと傷つける言葉を言うのが悪口です、悪口ですけども、今度は自慢です。13節と14節をお読みいたします。今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方には明日のことはわかりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧ですと、そう告げています。今、大人の言葉で言えば、自分の事業計画、ビジネスの計画を誇っている人たち、これを私はやるんだ、やれるんだと、そう、宣言することは別に良いことなんですけども、その宣言の背後に何があるのかを点検するように聖書は告げています。もしこの宣言が神様抜きに自分はこうするんだ、こうできるんだという自信、根拠のない自信で宣言し、そしてそれがもう自分でできると思っているならば、それは誇りであると、そう告げています。また、この商売をして儲けようと、自分がやってる、やろうとしている計画が儲けるためだと、それを公言することが良いことなのか、そのことを聖書は問うています。もちろん商売をしてですね、赤字赤字じゃ困ってしまうし、そのような計画を立ててはいけないんですけども、 資本主義、まあ今自由主義資本主義と言われている、社会に住んでおりますけども、自分の利益を出す必要がある、そうしなければいけないという、また利益が出るべきだという考えはいいんですけども、なぜ利益が出るのかという捉え方は、もともと資本主義が、キリスト教の中から出てきた中で、人々の役に立つ働きをした報酬として利益が出るのですと。だから報酬を得るような働きをすれば皆の幸せにつながりますから、報酬、人々に幸せをもたらす働きを求めましょう、その結果としてこの働きが発展していくんですというのが資本主義のもともとの考え方です。しかしいつの間にか人に損させてもいいから自分が利益を得たいというふうになっていたら本末転倒なのです。この点で、この二つの点で、自分の計画について点検いたしましょう。議論説でありますように、明日のことを私たちは誰も保証できないのです。私たちが生きるために必要なあらゆる環境、踏みしめる地面、また、世界を温める太陽、さらには吸う空気、飲む水、それらの環境は神様が無料で与えてくださったものです。働くことができるための能力、また機会も神様が備えてくださったものです。それどころか自分の命さえ神様が委ねてくださったものです。そして私たちは、まあ、多分大丈夫だろうとは考えますけども、一年先どころか明日のことも保証できません。事故に遭うこと、また事情が変わること、病を負うこと、私明日風邪ひきませんと、そう宣言してもひかないわけじゃないですね。気をつけていても。私もこの間ある兄弟の話を聞いてですね、欠席の話を、欠席というのは休むじゃなくて石がたまる欠席のことですけども、もう夜中に傷んでどうしようもなくなったということがありましたけども、全く予定していませんでした。本当に明日のことはわからないなと痛感したことがあります。私たちはもちろん大丈夫と思ってチャレンジしますけども、約束もしますけども、不測の事態が起こるかもしれないんです。ペテロの手紙の一章の、第一ペテロですね、一章24節、466ページ新約聖書を開いていただけますか。すぐ後ろのところです。第一ペテロ一章24節、人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に 立つとあるからですと。私たちはもろく長い目で見たらしばらく現れて消えてしまうような霧のような存在です。それにもかかわらず自分の働きだけを考えて神様を無視して愚か者お前の命は明日取られると言われた愚かな金持ちの例えでイエス様は教えられました。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。神様抜きに確信を持ったり自慢したりすることが危ういもこと、愚かなことであることを私たちは覚えて減り下りましょう。そして15節から17節、ヤコブ書に戻っていただけますか。4章のまず15節を読みいたします。あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようと言うべきです。まあ、当然そのような思いで語っているときにこのようにいちいち付け加えなくてもいいと思います。教会の計画立てるときにですね、このことを全部付け加えてたら資料が倍の長さになってしまいますので、そこまで書いておりませんけども、それぞれのビジョン、それぞれの祈り、それぞれの計画、それは神様の御心ならば生かされて、神様が許されたらそれをなさせていただきます、神様どうか導いてくださいという心の中で表すものです。そしてそれがその計画が無事成し遂げられたら、ほらすごいだろうと自慢するんではなくて、神様感謝しますと言うべきものです。これが人の在り方です。自分が一番なのではなく主を一番にします。自分の願いを神様に委ねて神様が言われる導きに従うのです。その時に神様は喜んで私たちを祝福してくださいます。せっかくよくしてあげたのに、その人が自分を自慢し他の人の悪口を言う、そういう高ぶった人になってしまったらいけませんので、神様はそのような願いを閉ざされます。しかし祝福したことが神様への感謝となり、また人々への愛となっていったら、神様は喜んで私たちを応援してくださるのです。あなたの技を主に委ねよう、そうすればあなたの計画は固く立つと箴言に記されている通りです。実際はどうでしょうか。ヤコブ書の4章16節、ところが実際にはあなた方は大言壮語して誇っています、そのような誇りはすべて悪いことですと告げられています。私たちは神様の栄光を表すために生まれました。それが命の道、幸いの道です。自分を神として誇るためではありません。それは高ぶりの道であり滅びの道です。人間社会においてもそうですよね。自分勝手自分勝手、自分の自慢ばっかりで歩んでいたら孤独になり、人々は離れて行き、そして繁栄することができません。人々のため、そして神様のために歩む、それが私たちの幸いの道です。 ガラテヤ人の手紙の6章14節、少し前にあります。383ページ。6章14節をお読みいたします。ガラテヤ人への手紙6章14節。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇るとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。キリスト以外に誇るとするな。なぜなら、神様に敵対している世、この世界は、神様を認めず、神様に逆らって自分だけを誇っていて、行き詰まる、滅びに向かう世界だからです。イエス様を信じるというのは、この地上、また自分中心であることを捨てて、神様を中心に置くように変えられたことです。イエス様はそのために私たちの身代わりに十字架で死なれ、三日目によみがえって、罪と死に勝利し、私たちのうちに住んで、あらゆる救いの恵みを与えてくださっています。滅亡の道から命の道に変えられたんですから、この十字架を誇りとして、一番大切なものとして歩むべきだと聖書は告げています。世の中は神様から離れ、人間に頼り、人間の栄光を表そうとします。しかし死を信じる者は、このような人の誇りから離れて、神様に頼り、神様に感謝しようとします。神様に会って人々に感謝し、使いようとします。それこそが最善の導きです。ヤコブ書に戻ってください。17節、4章17節。こういうわけで、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですと。知らなければ、気づいてなければしょうがない部分があります。そういう方たちをダメだ、ダメだと言って非難してはならないと思います。まず知ってもらう必要があります。気づいてもらう必要があります。しかし、もう気づいて知っているならば、なおも自分勝手、人を責め、自分を誇る歩みをしたら、それは罪ですと、しっかり告げているんです。もちろん知らずに犯す罪もあります。それも主は追ってくださいます。しかし知りながらやってしまうならば、それはあなたが、また私が罪に支配されているんです。それを解決するのは十字架しかありません。分かっていながらやめられないんですから。助けていただく必要があります。私たちは罪の許しのためにイエス様を信じます。同時に罪から清められて神様に喜ばれる歩みをするためにも神様に頼るのです。天国に行けるからもういい、あとは自由に生きようというのは、せっかく救われたのに その恵みを途中で投げ出してしまうことになってしまいます。記者ヤコブはそのことに気づいてもらいたいから厳しく言っているのです。そして救いの幸いを自分でも体験し人々に広げる、そのように目を覚ましてくださいと指摘しているのです。17節でなすべき良いことを知っていながらとあります。遠大な、もう遠い先のことを言ってるんではなくて、今なすべきことに取り組む、そこから始まるんです。小さな、悪い癖があったり、小さなトラブル今抱えてるですね、その部分を神様に助けてくださいと言って乗り越えていく、その一つ一つの積み重ねで私たちは神様に喜ばれるように変えていただけます。またその反対に、この目の前の小さなことを無視して意地を張って自分を甘やかしたり高ぶらせたり、そして解決しようとしなかったら、それはせっかくの恵みを損ねてしまうことになります。小さなことから一つ一つ成長していきましょう。幸いな約束があります。ヨハネの福音書の7章17節と18節です。新約聖書192ページです。192ページヨハネの福音書7章の17節18節、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。ここに正しい理解と、そして真実な人格、それを持つ道が書かれています。知識があってもですね、人格がその人の意思決定、行動が変わらなければ、自分を罪に陥れるだけですけども、神様の喜ばれることを求めるならば、何が正しいか悪いかを教えていただけますし、神様に喜ばれることを、神様が褒められることを求めるならば、私たちは清い人格に変えていただけます。主にあるロークは決して無駄になりません。簡単に乗り越えられるわけじゃないんですけども、一歩一歩、神と人に喜ばれることを求めていきましょう。イエス様を信じた人はそのように変えられていきますので、またまだ信じていない方は、この幸いの道に主を求めて入りましょう。あるままでイエス様をもとに行けば、イエス様は受け止めて、許し、生まれ変わらせ、そして成長させてくださいますから。こうして、誰も失望しないという約束が私たち一人一人に実現します。自分を誇ることをやめて神様を第一にしましょう。またその決心を持ってバプテスマを受けるのです。そしてこのキリストの救いに 入るために必要なのは、ただ自分の罪を認めてイエス・キリストの十字架を信じるだけです。ここに解決があります。お祈りいたしましょう。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちが自分の悪口や誇りを乗り越えていけるように、あなたが捉えて導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。